混迷する世界情勢を聖書で紐解く話、金城茂弘。
今日は混迷する世界情勢を聖書で紐解く。これは、おやけばるで講演会したものですが、これに少し付け加えておしゃべりしたいと思います。この間、6月12日、どんなことが起こったかわかりますか？史上初の米朝首脳会談。北朝鮮と、そしてアメリカ、トランプ大統領と、そしてジョン・ウン大統領。お互いに今までなじり合って、もうあざけり合っていたのに、急に、その、米朝首脳会談になってたんですね。その日が来るまではもう評論家たちは一体どうなるんだろうか。トランプ大統領は、会って1分で自分は立つかもしれないと言ってました。けれども、実に見事に、まずは最初の成功といえば成功ですね。これからどうなっていくかわかりません。そうした異例な出来事が次々に起こっております。異例なことが次々に起こってるんですが、ちょっと見てみますと、2001年に、思い出していただきたいんですが、9.11 世界貿易センター爆破。ね。世界の人々を戦慄させましたね。それから、やがて、これも異例なことでした。初めてアメリカで黒人の大統領ができて、ノーベル賞を受けましたね。そう、初めてでした。そして、バチカンには、ローマ法王として初めてイエズス会が法王になって、名前はフランシス法王。そう。そして、トランプ、アメリカで、またまたこれ、異例なことでした。この大統領ほど、アメリカ国民ばかりでなくて、全世界の人々を驚かせた大統領はいません。そして今でも、この人の行動には、もう、行動はどうなるかわからないと予測つかない、政治のやり方をしてます。北朝鮮の脅威ね、これがアメリカまで届くミサイルができたと発表したんです。みんなビクビクしました。そして、中東戦争の激化、シリア問題。ね、まあニュースを見てない方もいらっしゃると思いますが、シリアでも本当に毎日毎日、どれだけの血が流されたかわかりません。そして難民問題。これもまだ続いています。たくさんの、そうね、650万人って言ったかな、もうかなり前の統計ですが、今まだ難民が続いている。イタリアにまた難民が入ってきて、そしてもうヨーロッパももうヘトヘトになってます。これからどうなっていくんでしょうか。で、ポピュリズムっていうのは、このポピュリズムっていうのは、そうね、どういうことかというと、ポピュリズムという言葉が新聞でも雑誌でもよく使われることに なりました。これは一般大衆の利益や権利、願望、もうたくさんの人たちが突然インターネットで連絡し合って集まってくるんです。政府の前に。そして願望や不安や恐れを利用して大衆の支持のもとに既存のエリート主義である体制側や知識人などと対決しようとする。群衆が対決する。デモを起こす。デモ抗議。そういう政治思想。また政治 姿勢のことをポピュリズムと言うんです。日本語では大衆主義だから、このもうポピュリズムがね、もう大衆が集まって、国会議事堂の前で、抗議をしたり打ち合ったり石を投げ合ったり、もう本当に大変な世の中になってます。大潮もね、動乱してますね。そうかと思うと、そう、この政治家がね、だんだん独裁化していく。独裁化ね、これ世界の独裁化、民主主義はだんだん崩れていってます。今民主主義は、そしてこのトランプの独裁パフォーマンス見てください。トランプはアメリカ合衆国第一主義、アメリカ合衆国、他のも国のことを考えないと言ってたけれども、もうアメリカは世界の警察ではなくなったと言って評されていたけれども、やっぱりアメリカは世界の国々に干渉してる、ね、そしてこれプーチン大統領はね、もう不正な選挙の中で独裁化を表明しました。そして中国で一帯一路と言って、もう世界を自分たちが統一するかのように一帯一路政策で、習近平は任期なし、もう任期なし、ずっとこの人が大、あ、なんて言うんですか、中国では職長って言うんですかね、うん、みんなね、だんだん独裁化してる。この北朝鮮のキム・ジョンウンも独裁化です。日本はというと、安倍首相、独裁化とは言えないんだろうけども、独裁的にいろんなことを、法案を通していく。もう今だからポピュリズムが盛んになってきていますね。そう。ね。どこの国でもデモ抗議が起こっております。まあ、世界は本当に急激に変わってきてますね。そしたらですね、今度はトランプ大統領は、アメリカの大統領は、どの大統領も、イスラエルの首都は今、テルアビブにあるから、それをエルサレムに移すべきだと言っていたんですが、行動に移せなかった。トランプ大統領は5月14日にエルサレムに移したんです。そうしたら、イラン、イスラムが起こってきた。さあ、どうなるか。世界はますます混沌となっていきます。ね、抗議デモもあるんですね。イスラムが起こってる。そう。まあ、こんなもう大変な武器が。ロシアは、マッハ10のね、もうオートよりもずっと速い、この飛行機を、作ってるそうですよ。もうこのドローンとかでね、どこに敵がいるかということももうわかる。まあいいことにも使われるんですから、これ戦争にも使われる。ああ、これはシリア問題ですね。アサド大統領。まあこの人ももう、ね、化学兵器も使ったんじゃないかと言われて、国々から言われて大変な攻撃を受けてる。米国トランプ大統領と英国と、そしてフランスは同盟を結び、今度はロシアと、そしてイランが同盟を結び、シリアと同盟を結び、そしてお互いに睨み合っている。ね、そう。まあこのことはもう皆さんニュースでよく聞いていらっしゃると思います。もうこの北朝鮮から、あ、こっちか。北朝鮮どこだ。こうか、こう。ね。アメリカまで届く、弾道ミサイルを、もうできているということで、みんなビクビクしました。だから日本も、もう、これをどうにかしないといけないと言って、憲法を変えようと言ってるわけですね。そう。これは、中路開発の超音速ミサイル。これが対策が もうこれアメリカの米国防省の高官が我々も対策が急務だと言っているんです。まあこれは話さなくてもいいでしょう。対談がありました。この人は池上明で、この久米宏さんとの対談がありましたけれどもね、この人たちの対談、もうものすごい博学な人でありますが、世の終わりのことを知った。50年後、100年後、東京は今海の底になるかもしれない。あまりにも世の中が変わってるんで、東京、今の東京は海の底にあるかもしれないなってね、世の終わりのことを考えていないんです。ルカによる福音書21章の26節、人々は世界に起ころうとすることを思い、恐怖と不安で気絶するであろう、諸々の天体は揺り動かされるからである。と、一方、人々は、平和だ、無事だという。飲めや食えや、ね。平和だ、無事だ。そしてもうあらゆる法事にエンターテインメントに明け暮れてる今日。こういう状態ですね。そう。イエス様がおっしゃった。戦争と戦争の噂を聞くであろう。しかし注意してなさい。まだ終わりではない。これからもっともっとこの世界は大きな観覧が待っているんですね。民は民、国は国に対して立ち上がる。飢饉が起こり、地震がある。そして、海の苦しみ。これらは海の苦しみの始めであると言っているんですね。今日は少しリラックスしてお話しましょうね。このクリスチャンの奉仕という本の中に、預言者はこう言ってます。不法はほとんどその頂点に達した。69ページ。混乱が地に満ち、大いなる恐怖が間もなく人類に望もうとしている。終わりは非常に近い。真理を知っている我々は圧倒的な驚くべき事件として間もなく世に望もうとしていることに対して備えなければならない。どうやって備えたらいいかはまた別なお話になります。描写することのできないような相当の光景が現れるであろう。ちょっとだけ北朝鮮とアメリカとの緊張は、とは言ってもちょっととは言ってもね、本当にみんなビクビクしてました。けどもこれからもっと描写することのできないような相当の光景を預言者は見たんです。彼らは最後の大危機のために強化されつつある。これ悪天使たちは。これ背後にね、全部これらの国々の指導者たちの背後には、これは悪の勢力が、つまりサタンが、この世の神サタンが働いているということを知っていないといけないです。そう。そして間もなく、この世界に大変化が起ころうとしているが、最後の運動は急速なものとなるであろう。最後は急速に進む点です。で、今 9.11 から世界がこの事件が急速化していますが、もっとトランプ大統領が出てきてね、もっと急速化していますね。これから間もなくキリストの再臨が近いという印がやがてやってきます。そう。まあ、これはいいでしょう。1ドル紙幣に、こういうのがあること皆さんよく知ってますね。1ドル紙幣。その裏に三角があって、その上の三角が離れて目ん玉がある。で、ここに、ノーバス・オード・セクローラムというラテン語が書いてある。ノーバス・オード・セクローラム。ラテン語。英語じゃない。そして、 どういう意味かというと、新世界秩序という意味です。新世界秩序。世界統一政府に向かって、すべての国々が動いている。我々は、まあテレビ見ない人、新聞見ない人、何が起こっているかわからない。こういう怖いことはないだろうと思ってるかもしれませんが、中東あたりの人、シリアの、ね、実際に戦争で巻き込まれてる人たちは、もう眠れないくらい不安と恐怖に満たされてる。いや、で、それが日本にも必ず来ますよ。幸いのことに我々は本当に平和な国に住ましていただいてる。ここに1776年って書いてある。1776年。これは、ドイツで、イエズス会から脱退して、ユダヤ人であるアダム・ワイシャップという人が、イルミナーチを結成した年であるんです。1ドル紙幣に1杯を書かれている。1776年というのは、アメリカ独立宣言がなされた年でもあるんです。同じ年。不思議ですね。何者かが、そう、これ、新世界秩序と言います。世界統一政府と言ったり、世界政府と言ったり、グローバリゼーションという言葉もある、今。もう世界どこ行っても、英語ですね。中国行っても、韓国行っても、北朝鮮って、英語の字が。前にも話しましたが、世界の歴史をキリストを中心として、キリストの前は BC、Before Christ って英語で言ってる。BC、キリストを中心として、その後は AD、あのドミニ、これはラテン語。なんで英語で書かなかったか。あるいはなんでラテン語で言わなかったか。一方は英語で、一方はラテン語で。ということはね、聖書の予言の通りに、黙示録13章。ラテン王国と英語王国が癒着して世界政府を作るということがわかるんです。グローバリゼーションというのはもう、そうそう、地球を一つにするという意味ですね。ボーダーレスというのはもう地球に境をなくする。全部一つにする。ボーダーレス。国際化という言葉も使う。で、一体これを陰謀しているのは一体誰かというと、まあいろんな言い方があります。ね。アメリカがやるとか、フリーメイソンとか世界支配する、ビルダバーグ・ソサエティとか、外国問題評議会とか、三極委員会とか、ロックフェラーの世界支配陰謀とか、ロシチャイルドの世界支配陰謀とか、国際ユダヤの世界支配陰謀とか、ローマクラブとか、円卓会議とか、その他の秘密結社。まあ、みんな、つながっている。第一次世界大戦は、これね、誰がこの世界大戦を起こすのか。第一次世界大戦経験し、第二次世界大戦起こった。第三次世界大戦起こるんじゃないかと言われている今日です。小さいことから始まったんですね。まあ、詳しくは話しませんが、イギリスとフランスとロシアと同盟を結んで、そしてドイツとオーストラリア、イタリアが同盟して、戦った。そして日英同盟により日本も第二次世界大戦に参加する。1914年から1918年まで。ね。そしてこれが第一次世界大戦でした。その後、もう二度と戦争はやめようと言って、国際連盟を作った。1920年。ところがつかの間、すぐ第二次世界大戦が起こったんです。1939年、ドイツのポーランド侵入から始まって、ドイツ、イタリア、日本、タイ、連合軍のアメリカ、フランス、イギリス、戦ったんです。連合軍が勝った。で、日本は太平洋戦争で惨めな経験しましたね。1945年に終結する。ね、そしてその記録がね、今、ザラザラザラザラ、今、公開文書というのかな、それが、取り出されている。第二次世界大戦、どんなことが起こったかというと。その時、第二次世界大戦、5000万から8000万人、 民間人も含んで死んだというんです。だから今沖縄ではね、二度と戦争を起こしてはならない、第二次世界大戦に生き延びた人たちが戦争は起こしてはならないって言って、子供たちに今一生懸命教育して、そして記念碑を建てて、ね、一生懸命やってる。しかし、聖書の予言によると、戦争と戦争の噂はもっとエスカレートしていく。そう。これはわかりますね。そう。国際連合の設立者、チャーチル、ルーズベルト、スターリン。国際連合。連盟から連合を作った。今国際連合、あんまりいい働きしてないね。そう。UN と言います。UN。作ってもね、もうアフリカの、国々で、そしてもう中東の国々で、アジアの国々で、また、ね、あちらこちらで戦争は続いております。はい。ベトナム戦争も起こりました。そして、その後、1945年から1989年を冷戦時代と言います。アメリカかソ連か、二極体制と言いますね。アメリカが世界を支配するか、ソ連が支配をするかと言ってやった。で、この、なんて言ったっけこれ。ダメ、ソ連の、ゴルバチョフじゃなくて、フルシチョフ。え？フルシチョフ。そうね、あの時代。二極体制。共産主義がやがて世界半分以上支配してたからね。そう。ところが、1990年、レーガン大統領とゴルバチョフが、調印して、そして、ペレストロイカと言って、もうソ連解体したんです。ソ連というのはもうない。ロシアは残ってるけども、ロシアはまた独裁化。なりつつありますね。そう。そう。これは 9.11 のことをよく覚えていると思います。1000人が、ニューヨークのツインタワーでの爆破で死んでいったんですね。そう。そしたら2003年、当時のブッシュ大統領が、これは、イラクを核兵器を持ってるということで、そしたら、ブッシュ大統領の言葉、政府は、テトロに対する十字軍を用意しているという言葉を使った。十字軍。十字軍って言うと、多くの人々はわかんないんですけれども、十字軍って言うと、ずっとの中世時代から、ある時まで十字軍とイスラム、十字軍とイスラムとのエルサレムを回っての戦いがもう血生臭いが続いたんだ。しばらく休んでいたけれども、やがて 9.11 でまた復活したんですね。そう。これはブッシュ大統領のパパ。ブッシュ大統領のパパですね。この人が盛んに新世界秩序という言葉を使った。何のための戦争かというと、世界を混沌とさせて、困惑させて、危機を作って、そして世界統一政府を作るためだと言うんです。ね。これをやるのは、我が国、アメリカ以外にそれができる国はないんだと言い切った。そう、これ、まあ、ルーズベルト大統領ですね。まあ、これもいいでしょう。やがてヨハネ・ポーロ2世がバチカンの法王になった。そのマラカイ・マーチンという人が、その法王に仕えるイエズス会員であったマラカイ・マーチンは、脱会してこんなに分厚い本、この地の鍵という本を書いた。その中に、ローマ法は、自分たちが世界を支配するんだということをちゃんと書いてあるって言うんです。世界で一番小さい国ですよ。バチカンが世界を支配するんだと言うんです。これ 我々聖書の預言から知っていなければならないですね。最初はアメリカかソ連か二極体制からカトリックと米国の同盟ができて一極体制になった。やがて今度は多極化してさらにまた今混迷困惑危機が世界に起こっている。でこのゴルバチョフという人は今あそこにサンフランシスコに住んでいるそうです。共産主義ソ連にいた人がサンフランシスコにいる。何かおかしいと感じないでしょうか。そう。まあこれは聖書の研究はやりませんが、もうね、ダニエル書を見ると世界帝国のバビロン帝国、次起こったのがペルシャ、そして次ギリシャ、もう順序よく国々が世界の国々の攻防が起こってきました。ギリシャの後にローマ帝国が起こりました。そしてローマ帝国は分裂して異教ローマから同じローマですよ。法王教ローマになった。宗教と政治を結合した法王教ローマ。聖書の預言は確実です。ペテロが言ってるようにね。しかしやがて人手によらず切り出された石がこの世界に終わりを遂げる。そして神の国が出現するという大まかな予言です。これはもうやらない。ダニエル書7章にはだんだん詳しいことが書いてますね。この小さい角というのは小さいバチカンから起こった国がやがてはもう世界に手を伸ばして今度は水平だけでなくて垂直天に向かって糸高き神に恐るべき言葉を発して私はこの地上の神であると言い出した。ね。そう。だからこの小さい角、これローマ法王教は天の神に対して天の法律立法に対してあるいは天の神の権力に対して戦いを挑んでくる権力であるということを我々はよく、まあこれ、ね、これほどの冒涜はどこにあるでしょうか。令和13世は、法王はこの地上において全能の神の位置を占めていると言ってるんですね。全能の神は、イエス・キリスト以外にない。その全能の神の位置を私は占めているんだと言って天に向かって豪語しているんですね。ピオ11世も同じことを言っています。そう。自分は神だと宣言する人が現れると言ってパウロの預言が書いてあります。テサロニケ第2の手紙への4節。まあ、で、そうね、これ、一度、予言の通りに、1260年間ヨーロッパを支配していたローマ法王教は、フランスのナポレオン将軍、ベルシエ将軍によって、1798年、ピオス6世が捕らえられて、牢屋にぶち込まれて、致命的な傷を受けた。黙示録13章、予言の通り。けれども、それで終わらなかった。やがて、独裁政治家の、ムッソリーニが、1229年、法王朝とイタリア政府と、ラテラン条約を結んだんですね。そう。そして、バチカンという国を与えて、政治権力を与えた。さあ、それからだんだん影響力を大きくしていったんですね。そう。ヨハネ・ポール2世の時に、人々はますます新国際世界秩序の必要に気づき始めていると言い出したんですね。そう。今、フランシス法王。初めてイエズス会が法王になった。 異例なことです。これは、イエズス会を創設したイグナチウス・ロヨラ、もう一人、ザビエル。何ザビエルでした？何ザビエル？フランシスコ・ザビエルか？そう、ザビエル。この二人が主で、あと六人の人たちが、イエズス会を作ったんですが、このザビエルが日本に来たんです。日本を植民地化するためにね。で、そのイエズス会の下にあるイルミナーチ、そしてフリーメイソン、秘密結社。彼らのこれを見ると、彼らの、なんていうんですか、これ。イルミナーチ、フリーメイソンの行動、光量っていうんですかね。要点を見るとね、1,2,3,4,5 とこう書いてある。彼らはわざと分断と混沌を起こしてから、わざと。危機、混乱、混沌を起こしてから、その後で統合する。こういう彼らの勢力であるんです。だから、アメリカ独立戦争を起こしたのも彼らである。秘密結社。フランス革命を起こしたのも、イルミナーチ、フリーメイソン。そして、ロシア革命を起こしたのも、フリーメイソン。中国文化革命を起こしたのも、フリーメイソン。秘密結社。明治維新を起こしたのも、フリーメイソンである。自由、平等、博愛と餌、という餌を持ってきて、日本はそれに飛びついて、そして、民主主義の国になろうとしたんだが、さあ、また変な方向に向いてますね。この図を説明しておきましょう。イルミナーチという1776年、一度紙幣に書いてありました。同じ年に、アダム・ワイシャープトという人が、この秘密結社を作った。イルミナーチ。日本語では、啓明結社というんです。で、その下にフリーメイソンという秘密結社がある。で、そのフリーメイソンの階級があって、ね、階級があって、フリーメイソンの一番トップは33階級、第33。そこに第33階級にマッカーサーもいたんだそうです。で、この下っ端の人たちは、これは、世界支配なんてことわからない。そこには、まあ、いろんな慈善団体がありますからね。様々な団体が入っています。これ、簡単にまとめてみると、このフリーメイソンという、自由平等博愛を掲げて、国々に民主主義をもたらそうとした、このフリーメイソン。その、上にイルミナーチというグループが中核を成している。そのイルミナーチの上にここまで言う人はあまりいない。実はイエズス会であるんです。彼らが不安、混乱、緊張を起こして、恐怖、混沌、危機を起こして世界を統合しようとする。ね。そう。皆さんこのバチカン。一番小さい国よ、世界で。ここほど、富を持っている国はないそうです。バチカンの世界支配陰謀という、テープを作ったことがありますが、このね、この三重冠、ティアラって言うんですが、全部金でできてる。これ、70億円だそうですよ、これだけで。で、どれほどの富を持っているかはね、これは、黙示録18章に書いてます。やがてそれが暴露する、される時が来ます。まあ、これもいいでしょう。はい。12章、黙示録12章、13章、17章に、獣で象徴される 権力が、悪の権力が書いてます。これはもうやらない。これ、黙示録13章に、17、18章に、世界支配をする権力が、まあ、世の中にはいろんなフリーメイソンの世界支配陰謀とかいろんな本が出てきてる。僕もこれを興味があるから読んでたらね、聖書の予言をわからないと大変な迷路に行ってしまうんですね。けども聖書の確実な予言を見ると、聖書の中に誰が世界を支配しようとしているかということがちゃんと書いているんですね。これローマ法教。ね、海から登ってきた獣。地から登ってきた子羊のような角を持った、この獣。これは米国合衆国ですね。これは分からない人がいたら、また分かってる人に聞いてくださいね。聖書にちゃんと書いてある。まあ、今日、時間がないから。ローマ法教の狙い、彼らの目的は何かというと、確実な各時代の大総統321ページに書いてある。三つある。これ何回もありますからね。ローマカトリック教会の狙いは三つ。再び世界を支配すること、世界支配。二番目、迫害を復活すること。三番目、プロテスタントが行ったすべてのことを無効にすること。三つ。そうね。そのためにはね、世界の人々を騙すんです。いろんな、欺瞞、嘘をついて、偽りをついて、そして世界平和のためにということをやる。ところでね、皆さんね、インターネットで見たらね、これ、ちょっとそれますが、トランプが大統領になってからね、466日経って、それまでに3000回嘘をついてるって。3000回。プーチン大統領の嘘つきが10個証明、証拠がある。安倍総理の嘘とも書いてある。まあ、あの人非常にやり手ですよね。自分の国の総理のことはあまり悪く言いたくないですが。やっぱり嘘ついてるって言うんです。中国が出している経済指標も嘘だと、スタンドフォード大学の西教授が言ってるんですね。そう。で、もう一つは大総統の下巻、上巻の293ページに、これも預言者霊感の言葉だから、イエズス会の目的が書いてある。三つ。富と権力の獲得。だからね、証券や金融、上がり下がり、どんなこと、誰がコントロールしているかということです。富を獲得するイエズス会が一番上で、獲得する。で、イエズス会は国々をね、指導者を独裁化すると、ヒットラーみたいに独裁化すると支配しやすい。だからみんなその方向に向いていく。民主主義を潰そうとして。2番目にプロテスタント主義を覆す。3番目に法王市場権を復興するのが彼らの狙いだと言うんです。日本はフランシスコ・ザビエルによって一度失敗した。けどまたやってきて、そして今確実に日本に法王市場権がね、人目につかずに隠れたところで、そしてイエズス会は法王権を確立しようとしていることがわかります。まあ、ドイツの哲学者ヘーゲルが言ったこの弁証論というのがあるそうですが、わざと正義、 藩を作って合を作る。つまりこの意見に対して、このイデオロギーに対して、この反対のイデオロギーを作って戦わせて、そして統合する、これを使っているんだとビル・ヒューズは言ってましたね。わざと。だから現代のね、危機、混沌、混乱、混迷は何のために作られているかというと、やがて世界政府、新世界秩序を作るためのプロセスであるということがわかる。そう。アメリカ、トランプ大統領を操っているのは誰でしょう？ね。世界最強の国、米国と、世界最小の国、バチカンと、癒着して、世界統一政府ができてくる。決して予言的には、今、まさに中国が、アメリカを抜いて、中国が、その世界を支配しそうに見えてくるけども、評論家も、それを推測してるけれども、推測であって、聖書の予言では、アメリカとバチカンの狙いであるんですね。そう。これ、今ね、アメリカ大統領も、ブッシュ大統領は終わって、オバマに代わって、オバマから今度は、今誰ですか？え？大統領、トランプ。トランプ。トランプ陣営見るとね、確実にイエズス会にもう乗っ取られているということがわかります。さあ、アメリカ最高裁判の9人のうち6人はカトリック、あと3人はユダヤ人だそうです。プロテスタントの国だよ。こんな考えられないことが今起こっているんです。フランス法の左手にいるのは、なんだかな。名前忘れた。イエズス会。右にいるのは、ベイナー会議長。そして、つい最近、ライアン下院議長。ライアン下院議長というとね、副大統領が何かもう辞めさせられた。あるいは副大統領が事故にあって亡くなった時には、下院議長が大統領になる。それほどの地位なんです。下院議長。ね。今、ライアン下院議長が辞任を今、報じている。何事か起こりつつあるんですね。そう。で、この新世界秩序ができたらね、決して平和な世界がやってくるのではないんです。これは偽り、嘘、欺瞞であって、自由を剥奪する。エリートの人たちが支配して、我々国民は奴隷化させられる。自由がなくなる。まあこれ面白いね。大統領は総理と副総理はカトリック。アメリカの元大統領オバマと副大統領は何だったかな？思い出さない。ね、コンビである。ジョージタウン大学、上智大学、不思議なことが起こっています。で、ここで閉じますが、世界はいよいよ、サタンが、時が短いのを知って、ありとあらゆる手を打って、策略を講じて、そして、新世界秩序を作ろうとしている。ところが、聖書の、ダニエル書2章と、ダニエル書8章によると、こういう言葉がある。人手によらずして、切り出された石が、人手によらず、人間の同盟、戦略、一切政策を問わず、神ご自身が介入して、 そして永遠の神の国を出現させるということになっている。筆頭でによらずして、我々のために命を捨ててくださって、イエス・キリストを賜うほどにこの世を愛したも神は、私たちに本当の自由、そして永遠の命を与えようとしていらっしゃる。そう。永遠の命とは、唯一の誠の神と神が使わされたイエス・キリストを知ることであると書いてます。こういう特権に我々預かっている。だから、本当に感謝して、この与えられた神からの賜物を何者にも奪われないように。誠の道、真理、そして永遠の命を我々ずっと最後まで持ち続けていきたいと思います。賛美歌の最後に、何番だったかな？何番を歌いましょうか？最後にね、241番、賛美歌の241番。ぞって神に背いている今日。正義と愛は踏みにじられている。罪と快楽も地に満ちている。神の民でさえもそうだ。それでも、神に選ばれた民は、最後まで忠実でいたいと思います。神様、この世界は賛美歌にあったように混沌と混迷と危機に満ちています。ますますエスカレートして そして人心も乱れ、様々な醜いことが起こっております。キリスト教会もそうです。しかし、あなたに選ばれた民、せっかくこんなに尊い賜物が与えられたのですから、世のいざないに惑わされることなく、ただただ我らの義イエス・キリストを見つめて、永遠に主イエスと共に住むその日を待ち望んで進んでいけますように。どんな試練も苦しみも悲しみも、あるいはどんな権力も我々からこの宝を奪うことができない、そういう信仰を持たしめてください。我らの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと恩祝福が豊かにありますように。